This broadcast is made by Cinema Podcaster, Fuji Walker. Cinemano. Himitu. Year 2.
お待たせしました。お待たせしすぎたかもしれません。シネマポッドキャスターの藤岡です。ポッドキャストシネマの秘密の第32回です。秋はメランコリック。日中の気温が日ごとに下がっていくにつれ、なんだか憂鬱に感じていくものです。この季節はちょっと何か重たい気分になりがちです。僕にとっての秋はあれですよ。年に一度の健康診断。体に問題がないか、どこか異常はないか調べてくれる大事なことだと頭では理解してるんですが、ちょっと何か重たい気分になります。昨年は健康診断で引っかかり、いわゆる直腸検査を行ったわけですね。内視鏡がぶち込まれ、新時代の扉が開き、大腸のポリープを切除するという事態。この経験により自分がもう若くはないのだと痛感したわけですが、今年も何か診断で見つかるんじゃないかと思い始めると、なんだか落ち着かない。これじゃいかん、病は気からと昔から言うではないかと、こんな憂鬱吹き飛ばせとばかりに映画館で見てきましたよ。エンターテインメント大作。さあ、シネマの秘密第32回始めます。今回紹介した映画はマイティソーバトルロイヤル。映画アベンジャーズに代表され、映画はもちろんテレビやネット配信での展開など、今や世界で一番拡大したシリーズであるマーベルシネマティックユニバース MCU の第17作目。 MCU 作品としては前作にあたる映画スパイダーマンホームカミングで、ついにソニーピクチャーズが制作に参加。いずれは X-Men シリーズの映画化権を持つ20世紀フォックスも参加するだろうと噂されている。今や映画会社の壁を越えて拡大を続けている漫画実写化の巨大なプロジェクトとなっています。このポッドキャストで MCU 作品を取り上げるのは第12回ドクターストレンジ、第20回ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー・リミックス、第27回スパイダーマン・ホームカミングに続いて4作目。本作はマイティ・ソー単独作品としては3作目で、マイティ・ソー出演作品としては映画ドクター・ストレンジへのカメオ出演を含めると6作目。まず本作の感想を話す前に、単独作品の2作を振り返ろうと思います。まず映画マイティソー。アスガルドを飛べる王、オーディーンの息子であるソーはやりたい放題。見かねたオーディーンによって地球へ追放され、そこで助けてくれるのがナタリー・ポートマン演じる若き物理学者ジェーン。しかしソーの弟ロキがアスガルドの王になるべく陰謀を張り巡らせて、名将ケネス・ブラナーがアメコミ映画に大挑戦。我らが浅野忠信のハリウッド進出作品 MCU フェーズ1の集大成であるオールスターキャストの映画アベンジャーズへと続く作品だったりと、話題には事欠かない映画。神様が主人公で神様たちが暮らす国が描かれるという 非現実感ある描写を父と子の対立、兄弟同士の王位継承権をめぐる対立といった古典的な宮廷ものとして描き、ソーが地球にやってくるとスラップスティック感のあるカルチャーギャップコメディにシフトチェンジ。この映画、マイティ・ソー以前に公開された MCU 作品が、映画アイアンマン1作目と2作目、そして映画インクレディブル・ハルクの3作品だけということを考えると、それ以前の作品とはだいぶ趣が違う。自己アイデンティティの確立に悩むジェーンが田舎で自らの道を見つけるといった自分探し映画の要素もあるなど、一つの映画の中にいろんな要素を盛り込んだバラエティあふれる内容になっています。いわゆる神々の国であるアスガルドのキャラクター、ソーの親友ウォリアーズ3は人間味があっていい感じだし、地球のキャラクターカット・デニングス演じるダーシーも見ていて楽しい。次に映画マイティ・ソー・ダークワールド、名将ケネス・ブラナーが監督した前作ではあくまで映画アベンジャーズへ向けて主役のソーを取り巻く状況の説明が優先されていたと思うんですが、2作目ではもうキャラクターを知っているという前提で始まっているからか、主要キャラクターが掘り下げて描写されています。前作はもちろん映画アベンジャーズを見て主人公であるソーや悪役であるロキを気に入った人にはたまらない出来になっている。アベンジャーズでの戦いの後、アスガルドに戻ったソーは忙しい日々を送る。そんな中、マレキス率いるダークエルフがアスガルドに侵攻してくる。母を亡くしたソーは逆襲のためマレキスの本拠地に乗り込むことを決意する。そのためには幽閉している弟ロキの協力が必要だった。この続編では前作以上にキャラクターを増やした結果、ジェーンのお見合い相手やダーシーの助手などもうちょっと見たかったなというキャラクターが出てくるのは仕方ない。なんたって地球はもちろん神々の暮らすアスガルドと2カ所も舞台があるわけで、さらに本作の敵も描写しなきゃいけない。そのもうちょっと見たかったキャラクターの筆頭として挙げたいのは、浅野忠信演じるホーガン。ウォリアーズ3の一人でありながら映画の冒頭で退場といった日本人としてはまさかの事態。ジェイミー・アレクサンダー演じるソーの幼馴染であるシフ、ヒロインであるナタリー・ポートマンと恋の三角関係を予感させただけっていうのももどかしい。これはとかくキャラクターが多いせいだと思うんですが、前作のケネス・ブラナーはうまくさばいていたわけで、監督を務めたアラン・テイラーの力量不足と切り捨ててしまってもいいんでしょうね。ただ脚本ではあった悪役であるマレキスの背景、具体的にはマイティ・ソーの父オーディーンや祖父ボーとの因縁、ダークエルフ一族の話などバッサリとカットするなど制作時に混乱していた感じは受けるので、アラン・テイラーだけを責めるのはフェアではないとも感じます。そしてこのマイティ・ソー2作で感じるのは、主役を演じるクリス・ヘムズワースのコメディセンスの高さ。映画マイティ・ソーでの地球パートで見せるカルチャーギャップの下りや、映画マイティ・ソー・ダークワールドでのムジョルニア・ハンマーを使用したアクションなどで垣間見えます。これはその後に映画オバカンス家族やリメイク版ゴーストバスターズで相次いで起用されたことからも証明されているでしょう。豪快でいて愉快な好人物、これはかつてのアーノルド・シュワーツネッガーがよく演じていたキャラクターを彷彿とさせます。我々とは異質の価値観で動いている姿が時に滑稽に映る。これを恐怖演出で撮るとキャメロン先生の映画ターミネーターになるわけで。 では、お待たせしました。映画、マイティソー・バトルロイヤルの話をしたいと思います。まず、ウィキペディアに記載されているあらすじを読んでみたいと思います。アベンジャーズ・エイジ・オブ・ウルトロンから2年、大臣ソーはアベンジャーズのメンバーから離れ、オーストラリアの平凡なサラリーマンの下で居候していた。しかし、ドクター・ストレンジから故郷のアスガルドに重大な危機が迫っていると告げられ、急遽アスガルドに戻る。そこで待っていたのは、死を司る女神として恐れられるヘラだった。ヘラは、ソー自慢のムジョルニアをコッパみじんに破壊し、辺境の惑星サカールへとソーを吹き飛ばす。囚われの身となったソーは、統治者グランドマスターが主催する格闘大会に出場させられるが、対戦相手として現れたのは、かつての戦友、超人ハルクだった。このあらすじは、本作が上映開始となった11月3日当日に書かれていたものですが、これ嘘ですよ。大まかなアウトラインは合ってるんですが、細部が全く違う。映画、アベンジャーズ・エイジ・オブ・ウルトロンから2年後が舞台で、ドクター・ストレンジも出てくるし、悪役ヘラにムジョルニアを破壊されて惑星サカールへと飛ばされますか。なんだろうね、誰が書いたんだろう。本作マイティソーバトルロイヤルは結構思い切ったことをしていると感じます。ここまでちゃぶ台返しをする映画も珍しいんじゃないかなとも思いますが、ホラー映画の巨匠ウェス・クレイブンが手掛けた映画シリーズでスクリームというのがあるんですね。この作品でユニークなのは、作中映画マニアによって生き残るためのルールが説明されるんですね。セックスすると死ぬだとか、いわゆるホラー映画のお約束ですね。そして3作目のスクリーム3で3部作のルールというものが語られるんですよ。このルール、本作にも当てはまると思うので引用してみると、ルール1、完結編に出てくる敵は超人、普通の武器では倒せない。ルール2、主役でも死ぬ可能性あり。ルール3、思いがけない過去が明らかとなり、その過去が災いして現在に復讐する。これを一個一個当てはめていくと、ルール1、完結編に出てくる敵は超人。本作の悪役はケイト・ブランシェット演じるヘラ。映画アイアンマン3で女性ヴィランの登場を検討したそうですが、土壇場で時期早々と判断され見送られた経緯があるため、 MCU 待望の女性ヴィラン、悪役ですね。ちなみにケイト・ブランシェットは映画インディ・ジョーンズ・クリスタル・スカルの王国でも悪役であるソビエト軍人イリーナ・スパルコを楽しそうに演じてますが、本作のヘラはスパルコ大佐ほどのインパクトは感じませんでした。残念。ルール1の普通の武器では倒せないというのは、本作でのヘラはアスガルドからパワーを得ているという設定で、アスガルドが存在する限りは倒すことができない。まさに最強です。ルール2、主役でも死ぬ可能性あり。これは完全にあれですね、ナタリー・ポートマン演じるヒロインであるジェーン・フォスターの不在。映画マイティ・ソー・ダークワールドではソー以外の男性とデートするなど、彼女の葛藤も過去作では描かれていたのに、映画冒頭であっさり処理されてしまい、その後は言及されず。おまけに過去作では意味ありげに登場していたジェイミー・アレクサンダー演じるシフに至っては一度も言及もされず。ルール3、思いがけない過去が明らかとなり、これは悪役ヘラの背景にも関係するんですか。そりゃダークエルフもブチギレて2作目で乗り込んでくるわ。制作上特に掘り下げずに進行しますか。結構なちゃぶ台返しです。3作目にしてだいぶ変えてきたな。ロマンスの要素をぶった切り。 他の MCU 作品である映画ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー感あふれる惑星サカールに舞台が移ると、マーク・ラファロ演じるハルクを投入。その後は結構な時間をブルース・バナーに割いています。まさにソーとハルクのロマンス、ブロマンス映画といった感じ。単独作品としてはいいと思うんですが、シリーズものって過去作を見とかないと面白くないのかといった質問がありますよね。本作は大丈夫、マイティー・ソーの過去作で積み上げたものをなかったことにしているから。これには賛否両論あると思うんですが、どうでしょう。そしてちょっと細かい話をしていきたいと思います。本作で印象的に使用される楽曲がレッド・ツェッペリンの移民の歌。この移民の歌は北欧のバイキングたちがコロンブスよりも先に新大陸アメリカへ到達していた史実のことを歌ってるそうですが、本編中都合2回流れ、そのどちらもマイティー・ソーが大暴れする場面。歌詞の和訳を引用すると、我らは氷と雪の地からやってきた、熱い泉が湧き出る白夜の地から、神々のハンマーが我らの船を新大陸に送り込んだのだ。1回目の使用はオープニングで、北欧神話の雷神トールをモチーフにしたキャラクターであるソーが大暴れするのにぴったりだと感じたんですが、2回目に使用する場面では鳥肌が立ちました。かっこいいのはもちろんですが、ちょっとネタバレは避けたいのであれですが、移民の歌の歌詞と場面のシンクロ率がマジ半端ない。テンション爆上げですよ。いわゆる故郷を後にして別の土地へ向かう、これが移民というものですが、昨今の世界情勢としては多文化社会を崩壊しつつあり、移民を際限なく受け入れる状況ではなくなってますよね。そういった意味で移民はネガティブな言葉となってしまった現状があります。これに対して別の土地でやり直すことを否定してはいけない。移民の歌の使い方で移民の心情に寄り添おうとするメッセージを本作は内包している映画に思えたんですよね。そしてこの場面でのカール・アーバン演じるスカージがいい。今作で初登場となるスカージは利己的なアスガルド人で、悪役ヘラに付き従うキャラクター。カール・アーバンはアクション映画ジャッジ・ドレッドで主役を演じているような人ですが、彼が演じるには小物すぎないかと思ってたんですが、問題の場面でカール・アーバンがガン型を披露してるんですよね。ああそういうことねと納得がいきました。ちなみにガン型とはカート・ビマー監督がカルトアクション映画リベリオンで表現した超絶アクションのことです。本作マイティー・ソー・バトル・ロイヤルで劇中劇の形で前作のハイライトを再現する場面があるんですが、そこが無駄に豪華なキャスティングでおかしかったです。マイティーソーに扮するのはルーク・ヘムズワース、オーディーンに扮するのはサム・ニール、そしてロキに扮するのはマット・デーモン。ルーク・ヘムズワースはクリス・ヘムズワースのお兄さんですね。実の兄なので無駄に再現度が高い。サム・ニールは本作の監督であるタイカ・ワイティティの前作である映画ハント・フォー・ザ・ワイルダー・ピープルに主演したつながりなのと同じニュージーランド出身ということでのカメオでしょうが、マット・デイモンは謎ですね。なんで出たんだろう、何つながりなんだろう。 本作おすすめです。
ポッドキャストシネマの秘密をきいてるよトイタコアウォー Apple Podcasts のレビューや Twitter トイタソーシャルネットワーキングサービスでアーゲテイタダイタリカムソヤゴイケンダメダシウォー Apple Podcasts シサーブアローグのコメント Tumblr のメールフォーム Twitter アカウント at シネマの秘密においおせたたきるとサイワーイデフおまちしてがおります。
こんな感じでマイティーソーバトルロイヤル紹介させていただいたんですが、どうでしょう。ここらで終わっておいた方がいいんでしょうが、あと少しだけ続けますね。気にしない人にとっては何のこっちゃという話ではあるんですが、悪役ヘラがオーディーンの宝物庫でここにあるものはどれもフェイク、偽物だと示す場面があるんですね。これにより映画マイティーソーに登場しているインフィニティガントレットは偽物であると確定したわけですね。これは来年に公開される映画アベンジャーズインフィニティウォーに向けてのフォローですね。 MCU 作品で黒幕的存在として登場している悪役サノスがこれから本格参戦するわけですが、そのサノスが原作コミックで使用するアイテムがインフィニティガントレットで、映画アベンジャーズエイジオブウルトロンのラストに登場した際に持っていたものですね。それがアスガルドにあるのはどういうことだと MCU ファンの間でちょっとした議論になってたんですね。お遊びで出したアイテムでも混乱させないように劇中フォローを入れてるわけですね。 MCU 作品は丁寧に作ってるなと感じたポイントです。ただその丁寧さは辻褄合わせにだけ使うのではなく、何でしょうか、本作マイティーソーバトルロイヤルはマイティーシリーズの3作目というよりはもっと大きな MCU 作品の中の1作という位置づけ、それは作品バランスを壊すくらいに惑星サカールを描く、ひいては超人ハルクを掘り下げていることからもわかります。ただそれはマイティーソーの描いていた世界宮廷ものであり、女性の自己探求ものであり、ロマンスであるといった要素を置き去りにしてまで表現したかったのかと思うと少し残念に思います。いやでもこれ正直な感想は楽しんで見ることができたいい映画だなというものなんですが、ちょっと不満ですといった程度の話なんですけどね。さあこれで今回の配信は終わりですが、第32回が最終回にならないことを願ってます。聞いていただきありがとうございました。繁栄と長寿を。
シネマの秘密2ポッドキャスト月に3回各種木曜日配信、バックナンバーをミックスクラウドにて配信中。And to enjoy the next broadcast distribution.